幽霊。
辻堂のやつ、とうとう死にましたよ。
腹心の者が多少手柄顔にこう報告したとき、平田氏は少なからず驚いたのである。もっともだいぶ以前から、彼が病気で床についたきりだということは聞いていたのだけれど、それにしても、あの自分をうるさくつけ狙って、仇を討つことを生涯の目的にしていた男が。
奴の土手っ腹へ、この担当をぐっさりと突き刺すまでは、死んでも死にきれない。
と、口癖のように言っていたあの辻堂が、その目的を果たしもしないで死んでしまったとは、どうにも考えられなかった。
本当かね？
平田氏は思わずその腹心の者にこう問い返したのである。
本当に何にも、私は今、あいつの葬式の出るところを見届けてきたんです。念のために近所で聞いてみましたがね、やっぱりそうでした。親子二人暮らしの親父が死んだのですから、息子のやつかわいそうに、泣き顔で棺のそばへついていきましたよ。親父に似合わない、あいつは弱虫ですね。
それを聞くと、平田氏はがっかりしてしまった。屋敷の周りに高いコンクリート塀を巡らしたのも、その塀の上にガラスの破片を植え付けたのも、門長屋をほとんどただのような家賃で巡査の一家に貸したのも、屈強な二人の書生を置いたのも、夜分はもちろん、昼間でもやむを得ない用事のほかはなるべく外出しないことにしていたのも、もし外出する場合には必ず書生を伴うようにしていたのも、それもこれも皆、ただ一人の辻堂が怖いからであった。平田氏は、一代で今の大寝台を作り上げたほどの男だから、それは時には随分罪なこともやってきた。彼に深い恨みを抱いている者も二人や三人ではなかった。と言って、それを気にする平田氏ではないのだが、あの反響乱の辻堂老人ばかりは、彼はほとほと持て余していたのである。その相手が今死んでしまったと聞くと、彼はほっと安心のため息をつくと同時に、なんだか張り合いが抜けたような寂しい気持ちもするのであった。その翌日、平田氏は念のために自身で辻堂の住まいの近所へ出かけて行って、それとなく様子を探ってみた。そして、腹心の者の報告が間違っていなかったことを確かめることができた。そこでいよいよ大丈夫だと思った彼は、これまでの厳重な警戒を解いて、久しぶりでゆったりした気分を味わったことである。詳しい事情を知らぬ家族の者は、日頃陰気な平田氏が、にわかに快活になって、彼の口からついぞ聞いたことのない笑い声が漏れるのを少なからずいぶかしがった。ところが、この彼の快活な様子はあんまり長くは続かなかった。家族の者は今度は前よりも一層ひどい主人公の憂鬱に悩まされなければならなかった。辻堂の葬式があってから、三日の間は何事もなかったが、その次の四日目の朝のことである。書斎の椅子にもたれて、何心なくその日届いた郵便物を調べていた平田氏は、たくさんの封書やはがきの中に混じって、一通のかなり乱れてはいたが、確かに見覚えのある首席で書かれた手紙を発見して、青くなった。
この手紙は、俺が死んでから貴様のところへ届くだろう。